こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日はペンシルっていう、AI ツールになるのかな、デザインツール、 AI ネイティブなデザインツールっていうのが正しいのかな、に、はい、ついて、話ができればと思います。ちょっとね、僕は実はまだ使ってなくて、なんか阿部ちゃんがなんか試しに使ってくれたみたいなんで、なんかだいたい実際どんな感じだったかみたいなところも、まあ、シェアをしてもらえたらいいかなというふうに、思っています。はい、なので、まあ、ちょっと
じゃあ
このペンシル AI というのかな、のちょっとなんか概要の説明からなんか実際に使ってみてどうだったかみたいなところとか、ぜひちょっと聞かせてもらえると嬉しいです。
はい、じゃあ今日はなんか普段はコーディングの話ばっかりですけど、デザインツールということで、あのペンシルっていう AI ネイティブなデザインツールがちょうどね1月22日ぐらいにあの公式で公開されたっていうようなニュースがありました。で、まあそれ X で僕も見かけて、結構なんかそのデザインツールで AI 組み込まれて、なんでしょう、簡単にデザインを起こせるよねっていうのを僕自身が結構開発する中で、なんかどういう見た目を作ればいいのかなって結構悩むことが多かったから、まあいろいろ触ってみてはいたんですけど、まあ、今回このペンシルっていうのが出てきて触ってみたところ、結構なんか今までのものとは違う使いやすさを感じたので、まあここでみんなに紹介したいなっていうところで、もう今日ここで話すっていうような感じです。で、
フィグマみたいな感じなの？
そう、見た目はね、ほぼフィグマみたいな感じだし、その、レイヤーの考え方とかコンポーネントみたいな、基本的な操作感も、まあ、フィグマとほぼ一緒になってます。で、なんか今までのそのデザインツールっていうのが結構、UX ピロットだったり、UI ザードみたいなのが、まあ結構いろいろあって、これらも使ったことがあるんですけど、基本的にみんな有料にすぐなっちゃうんですよ。まあ、何回ぐらいかは、なんか指示出せるんだけど、それ以上は有料ですよというところがあったりするんだけど、このペンシル AI、ペンシルっていうツールは、基本的に無料で使うことができるっていうのが大きな特徴になってます。まあ将来的にはちょっと有料プランとか導入する予定ですよとか言ってるんですけど、今のところは無料でダウンロードして使うことができて、これ裏側ではクロードのモデルをおそらくサブスクリプションに入ってる人が自動でこう連携されるようになってて、クロードのサブスクリプション内で指示を与えてデザインさせるっていうのができるような仕組みにどうやらなっているみたいなんですよね。
MCP ではなくてもうこの中で使うみたいな感じになる。
そう、多分この中でおそらくクロードコードを立ち上げてるようなイメージがありますね。僕の
なるほど。
そう、おそらく内部でね、僕らもクロードコードのモデルがプランを使っいくつか使ってると思うんだけど、僕が使ってるそのアカウントで、認識されていたので、おそらくそのクロードの認証を通して、クロードコードの認証を通して内部でクロードコードを実行してるっていうのが、これの、なんでしょう、特徴的なところなのかなっていうふうに思います。まあ、実際に、公式でそういうアナウンスがあるわけではないので、これちょっと推測レベルではあるんだけど、きっとそうかなっていうところです。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
そう。で、あとここの面白いのが、編集できるそのデザインっていうのが、まあ、チャットが、左下とかに立ち上がって、テキストベースで指示を出したり、画像を渡してこういうデザインを作ってほしいですっていうと、もうかなり、そのまんまのデザインをしっかり出してくれるっていうところが、まあ、あるんですけど、まあこれはまあ他の UI ツデザインツールも、まあみんな大体そういうのをサポートしてるのは、まあ、なんでしょう。基本的に、クオリティの高いデザインが作れるっていうのは、まあ、どのツール使っても同じなんだけど、この、ペンシルっていうのが、その編集したデータっていうのが、テキストファイルに起こされるようになっているんですよ。
構造が JSON で出てくるみたいな？なんかそんな。
そうそうそう。JSON でもう書き出されて、まあ、拡張子は .pencil みたいな 形になってて、ダブルクリックするとそのままペンシルのツールが立ち上がるようにはなってるんだけど、中身を見たらただの JSON っていうような感じになってます。
はいはい、
で、これ僕の中で結構嬉しくて、まあ、他のツールとかだと、まあ、やっぱりそのサービスの、例えばウェブのサービス内に閉じてるから、他の人に共有することができなかったり、まあ、他の人と一緒に作業しようとなると、すぐチームプランみたいな感じになって、さらに、有料になってしまうみたいなところがあったんだけど、まあ、これはもうファイルをそのままチーム内で共有することができるし、なんなら僕たちとかだと、コードを、Git を使って、まあ、履歴管理しているから、もうそこにファイルを入れるだけで、みんなで、デザインの更新とか共有っていうのがすごいしやすくなったっていうふうに感じてます。だから、まあ、結構ね、無料で使えて、かつ、チーム内の共有もできて、まあ、編集しやすくなっているっていうのは、まあ、僕の中で今までなかったかなっていうので、結構、いいなと思ってます。あと、まあ、MCP もね、いろいろ提供されていて、もちろんカーサーとか、まあ、クロードコード上とかコーデックス上でも、この編集したデザインについてアクセスして、それをマークアップしてもらうみたいなこともちゃんとできるようになっている。
JSON ファイルって解釈できるもんなんかな、AI が。
多分ね、AI 自体はその MCP を介して、MCP が JSON から読み取ったデザイン情報を AI に教えてあげるみたいな形になっ
じゃあ
てるんだと思う。
スタイリングされてるみたいな感じになるのか
そう、スタイリングされた情報を渡すっていうような。だから間にこう MCP として噛んでるんじゃないかなって。
なるほどね。
うん。
こう、あれだね、けど、使い始めて、まあ、実際にそれでデザインを管理していこうみたいな感じになった場合、リアルタイムでちゃんと、まあ、例えば GitHub Actions のところに、毎回変更したら更新されるような仕組みを設けるみたいな感じになったときに、どう同期していくかみたいなところが結構、
ああ、なる
本当
ほど
に
ね。
実用的に使えるかどうかの、あれになりそうやね。
例えば今のイメージだと、なんか新しいデザインとか UI が追加されたときに、クロードコードアクションとかが自動的にデザインをアップデートしてくれるみたいな。
クロードを
ああ、
発動させて、クロードがその
ああ。
MCP で、みたいなことができると、まあ、より良さそうだなって。まあ、けど、今の阿部ちゃんがいいなって思ってるユースケース的には、例えばなんか、こんなん作ってほしいって俺が言ったときに、こんなデザインでいいかなみたいなとかの確認とかで、ある程度固めたやつを、元にデザインというかコーディングをしてもらえるっていうところで言うよって思ってるって感じなのかな、今のところ
まあ、まず今はそうだね。やっぱり、ザクッとこういうの作りたいって時に、どういう見た目がいいのかなっていうのを、まあ実装してから、まあ AI が今はやってくれるから、だいぶ楽にはなったんだけど、やっぱりその画面を、実装があって画面を作り込むじゃなくて、先に画面をある程度こう、サクッとすり合わせることができるようになるっていうのはめちゃくちゃ楽になることかなって思うよね。
なるほど、なるほど。まあ、確
あ、あ
かに。
と、あとは、これを使って、まあ、スクショを渡せばかなりの精度で、UI を再現してくれるので、今そのデザインシステムとかがそもそもない中で、まあ、開発しているプロジェクトとかで、もう全部のページを与えて、デザインにアップしてもらうことで、このコンポーネントとかって共通化できるよね、みたいなのを俯瞰して見やすくなるっていうのも結構いいんじゃないかな。使い方としていいんじゃないかなって。
なるほど。まあ、逆に言うと、だからこう、例えば参考にしているサービスがあって、そのスクショを渡して、今作っているサービスのスクショを渡して、なんだろう、トーンはこっちのサービス、自分たちのサービスに合わせてほしいんだけど、なんかこのサービスのこういうところいいから、みたいな感じにやるとかも、まあできるってことか。
できちゃうね。できるね。
なんかデザイナーの人に怒られそうだけどって感じか。
そう、パクったとか言われちゃうかもしれないけど、でもまあ、こういう、なんでしょう、インターフェースを再現したいとか、そういうので、ね、参考にすることもしやすくなったんじゃないかなって。
まあそういうことよね。まあシステム開発の領域だと、まあ、ほぼなんか固定的やけどね。で、なんかもうみんなパクってるみたいなもんみたいな感じやもんね。
まあね、まあ YouTube のね、 とかインスタとかのストーリーとかね、ああいうのはもうみんなパクってるっていうので。
そうそう、それこそね、あの、あれ、なんだ、TikTok のとかもそうだしね、
スワイプとか。
ショート動画のスワイプとかもそうだし。まあ、みんな少なからず、参考にしてる、参考にしてるっていう。
よく言うとね、そうだね。
みたいな感じだから、まあ、なんかその辺は難しいんだろうね。難しいっていうか、その、なかなか、まあ、ロゴとかね、そういう、よりクリエイティブに寄ったところだと、ちょっと話は違うのかもしれないけど。うん、まあ、話はずれましたが、まあ、そういうこともできると。
そうそうそう。で、さっき山ちゃんが言ったような、例えば、GitHub Actions、クロードコードのアクションズ上で、新しい UI ができたら、それを、なんでしょう、追従するように保存することも、MCP 自体で、そのデザインを更新するっていうのが、一応、ツールとして提供されてるみたいなので、なんか全然そういうのもできるんだろうなっていうような感じはあったね。
なんか最近思ってるのが、今、ユーザーマニュアルを作ってるじゃん。あそこに画像を挿入したいなって思ってて。
はいはい。確かに。
なんか、そのデザインの画像とかを MCP 経由で引っ張ってこれたりしたらよりいいよね。なんか、それをプレイライトでスクショして貼り付けるみたいなことを、まあできないかなとかって、ちょっと阿部ちゃんに相談しようと思ってたんやけど、なんかそういう、まあプレイライトでスクショしたりとかするのが一番、まあ、
まあ確実だけどね。なんかでも、
そういう仕組みはちょっと欲しいなって思ってて、まあそれがなんかそっちの方針の方が簡単な、ペンシルでやるっていう方針の方が簡単なんだったら、まあそれも一つのかな。まあ、けど、より実態に近いみたいなところで言うと、まあ、今俺が言ったみたいにプレイライトでみたいな感じだけど、まあ、モデルになるテンポ。
そうだよね。
リアリティのあるテンポのデータを用意しないといけない。
そうそうそう。
まあ、ある。
プレイライトとかでスクリーンショット撮ってっていうのも確かにあるんだけど、やっぱり実データを作ってあげないと、スクショするまでたどり着けないっていうところがあるから、で、このペンシルの MCP を見ていたら、スクリーンショットを取得するっていう、ツールも、あるんだ。
なるほど、うん。あ、じゃあいいね。なんかそれ、スクリーンショット取得してみたいなことができると、それをファイルで保存できるのかどうかわかんないけど。
もうけどいいよ。まあ、いいね。なんかこういうユースケースの画像というかデザインをどんどん作ってもらうっていうのをやってもらって、それをスクショして。
それがしかも毎回ちゃんと最新化されてるっていう前提になったらもうめっちゃいいよね。なんか。
これちょっとやりたいね、
今ちなみにちょっと、まあ余談なんですけど、うちの、仕組み的には、そうですね、その、毎回プルリクを投げたら、そのプルリクをもとにユーザーマニュアルをこう自動で更新していくみたいな、まあ仕組みをちょっと作って、まあ、いますと。なので、なんかそこに今、こうちょっとデザインを同期していけたら、まあより、ユーザーさんにとっては分かりやすい仕組みになるし、こっちは手間をかけずに、まあ、そこの AI エージェントのメンテナンスさえしていけば、結構、低コストで高品質なサービス提供ってことができそうだなっていうのを思ってちょっと話してました感じですね。なんかその辺ちょっと、なんか試せるなら試したいよね。
ちょっと。
まあ、けど、
ま
あ、この話始める前にちょっと見せてもらったんですけど、本当に、ね、本当に結構ちゃんとデザインを起こしてくれる感じよね。
いや、本当に、スクショ撮ったんかなって感じぐらいまでには、綺麗に再現してくれたから。
いいよね。
しかもなんかね、あと、これの使い方のいいのは、とりあえずその、PC 版のデザイン作った後に、SP 版、まあ、スマホ版のデザインに書き換えたいって時に、なんか、これを元に、スマホ版のデザイン作ってって言ったりしたら、それも結構いい感じに変換してくれるから。
ああ、なるほどね。
なんか、そう、UI としてパターン1個だけ作って、それを複数のこう、パターンにこう、分けていくっていうのも。
はいはいはい、はい。
だいぶやりやすいんじゃないかなって思いますね。
はいはい、いやー、XD 使ってる人、Figma 使ってほしいとかってずっと言ってたけど、こっちになるね。芝居には。
そうだね。
それまあ、今ですらね、イラストレーター使ってる人とかもいるからね。
フォトショーイラストレーター XD。ちょっとね、 エンジニアが使うには難しいけど。
システム開発領域だったらせめてフィグマにしてほしいって思ってたけど、こっちになり
そう
そう
だ
だ
ね。
ね、しまいに。
まあ、フィグマもそのうちこういうのやってくるのかもしれないけど、やっぱり強いのは、Git で管理ができるっていうところと、追加の利用料金が今のところはかからないっていうところが、まあ、強力だね。
まあ、協力やんね。けど、Figma とかって、あんだけ複雑なシステムを構築してるから、そっからって結構むずいくなりそうやんね。なんだろう、その、プラグイン的にさ、その、まあ、フックスとかみたいな感じでさ、なんか前後に挟むみたいなとか、なんかそういうのはできるかもしれないけど、こう、それ AI ネイティブとして、こう、根幹に AI を組み込んでいくみたいなっていう作り。ちょっと、なんか全くゼロから作り直そうくらいの気概が必要やんね、多
なりそうだね。まあ今だとプラグインでね、AI のなんか導入でき、AI を使ったデザインプラグインみたいなのは出てたりするけど、まあコアなところにまだ入ってないからね。
そこは、けど、うちも AI、その開発してて、どう AI を組み込んでいくかみたいなところは、まあ、ちょっとやっぱ難しいところやね。そのエージェンティックに動いてもらうっていうのと、そのツールを今までシステム化するには難しかったけど、ラストワンマイルできるようにしようっていう話とはちょっと大きな隔たりがあるなって思ってて。なんか今までのこうシステム開発の頭でいくと、ツールを作っちゃいそうになるよね。まあ、ツールを作るでも十分いいんやけど、なんかエージェンティックな 振る舞いをするサービスを作るってなると、またもう一段、なんか難易度が上がるな、みたいな感覚はあるな、って
なん
すごい
か、
最近思ってる。
あれかな。作ろうとすると、例えば、今目の前に書いてあるインプットフォームを、ただ埋めてくれる AI ぐらいしか作らないけど、もっとこう、エージェンティックというか、
そうそうですけど、エージェ
やっ
ンティ
て、
ックな動きを、まあ、クロードコードとかね、まあ、そういうのにすると、こう、再現ないじゃん、その動作が。
パターンというかね。
で、ガードレールをやっぱ引きたくなっちゃって、ガードレール引き始めるとなんかツールの延長線上になるみたいな。なんかそこのせめぎ合いが結構あるよね。ってなると、こう、自分たちが作っていったツールの分の価値提供しかできなくなるから。けど、クロードコードってもう、クロードが開発してる分以上の価値提供をさ、ユーザー側が考えてこう、全然違う使い方を
な
し
る
ていっ
ほど
て
ね。
るっていう、なんかそれがこう、ちょっと、なんだろう、エージェンティックな使い方みたいなイメージなんやけど、なんかそれをこう、スコープをこう狭めると、まあもちろん精度も上がるし、いいんやけど、なんか、
なるほどね。
一価値しか提供できないツールみたいなのも、ちょっとなんかもったいないなっていう感覚があって。
画面内の中に閉じたツールだけじゃなくて、そのサービスの垣根も飛び越えて、この僕らのそのサービスを使ってくれたら、なんか他の、例えば AI 使って、
そう、
も
それがなんか
う
俺
連
らが
携できちゃうよとか。
想定してない使い方までされていくみたいな、なんかそういうサービス開発というか、みたいなのは、まあ考えたいところやね。だからそういう意味ではペンシルはなんか今聞いてると、そのフィグマっぽいっていうのを超えてできそうな。
確かにそうだね。まあ、やっぱそこで重要なのはやっぱり API を提供してくれるとか、MCP があるとか、その外とのつながりのポイントをちゃんと最初のうちから作っているっていうのがきっと大事なのかなと思ったりする。
そうやね。まあそういうのと、あとは、まあ、その中のエージェントをどう動かすかみたいなところ、っていうのは結構なんかあるなって思いますね。まあちょっとそんな感じで、じゃあなんかペンシルちょっと引き続きじゃあ使っていって、なんかいい使い方発見したらここでも共有するようにしましょうかね。
そうですね。やっていきましょう。
じゃあ今日はそんな感じですかね。では、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、お疲れ様です。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、ペンシルという AI ネイティブのデザインツールについての話でした。 僕はちょっとまだ使ってないんですけれども、阿部ちゃんはかなり気に入ってるっぽくて、なんかテンション上がってたんで、まあ、ちょっと使っていきたいなっていうふうに思ってます。かなりね、使えるサービスになってるみたいですね。はい。なので、まあ、ちょっと今後、なんかいい、まあ、それこそユーザーマニュアルに反映するとかもそうですけど、まあ、そういう仕組みが構築できた時にはまた共有できればと思っております。まあ、こんな感じで、新しいツールとか、まあ、AI の、モデルとかを含めてですね、試したこと、共有できればと、思っておりますので、まあ、もし、こんな話してほしいとか、これちょっと使ってみてほしいんだよね、みたいなことがあれば、いつでも、お便りいただけると助かります。このポッドキャスト気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価、ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。